御言葉を朗読いたします。ヨハネの黙示録第22章16節から21節。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦星、その一族、輝く明けの明星である。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。この書物の預言の言葉を聞くすべての者に私は証しする。これに付け加えるものがあれば、神はこの書物に書いてある災いをその者に加えられる。またこの預言の書の言葉から何か取り去るものがあれば、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からその者が受ける分を取り除かれる。以上すべてを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべての者と共にあるように。ヨハネの黙示録の最後の部分を今共に聞きました。黙示録だけではなくて、聖書全体の締めくくり、そう言っても良い御言葉がここで語られています。この世界の歴史、また私たち一人一人の生涯を考えるとき、とりわけその終わりを見つめるとき、私どもに希望と慰めをもたらす祝福の言葉がここに満ち溢れています。今教会では対抗節アドベントの時を過ごしています。クリスマスに備えつつ共に歩んでいる私どもですが、大変興味深いことに、聖書の終わりにはクリスマスの出来事を思い起こさせるような、そういう御言葉がいくつもあるということに気づかされます。厳しい迫害の中、再び来たりたもうキリストを待ち望む姿勢と、アドベントに生きる信仰の姿勢は一つである、そういう理由もありますが、黙示録の最後の言葉そのものがまさにクリスマスにお生まれくださったイエス・キリストを指し示している、そういう言葉でもあると言えるのです。例えば16節で、主イエス・キリストは私イエスは、私イエスは、そういうふうにご自分の名を口になさいました。イエスという名は黙示録の中ではそれほど頻繁に出てくるわけではありません。とりわけイエスという名が強調されるとき、それはクリスマスに私どもと同じ人間としてお生まれくださった、そのような方である、それを意味します。福音書などではナザレのイエス、そういう呼び方がなされることがあります。私はイエス、そのようにご自分の名を口にされるそのお方が、私はダビデの彦星、その一族、輝く明けの明星である、そのようにご自分のことを私どもに紹介してくださいました。先にイザヤ書第11章の御言葉を朗読していただきましたが、その1節2節にこうありました。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。エッサイの株、このエッサイというのはイスラエルの王でありましたダビデの父の名前です。エッサイの株というのは、要するにこのエッサイという木の切り株ということですね。太い幹も枝も葉もない、もう死んだも同然のような切り株けれども、根はまだ土の中に残っているんです。まだ命を宿しているんです。その命を宿している切り株からやがて芽が生え、そして枝が生える。そのように敵との戦いによって、いや本当は自分たちの罪によって破れ果てた神の民イスラエルもまた命を吹き返すんだ、そのためにダビデの子孫から救い主が生まれる、そのことを予言した神の言葉です。私はダビデの彦星、その一族、輝く明けの明星である。ダビデの彦星というのは、これは若枝のことですが、他の翻訳を見ますとダビデの根、ダビデの根っこ、そういうふうに訳されている聖書があります。根をしっかりと土の下に下ろしていますから、簡単なことで抜けることはありません。 たとえ幹が根元から切られたとしても、しっかりとした根っこによって確かな命に生きることができます。2000年前のクリスマスにこの世界にお生まれくださった主イエス・キリストは、まさにこの地上に根を深く下ろし、私どもの救いとなってくださいました。一方、私たちはどうでしょうか。風が吹けばすぐに揺れ動いてしまうことでありましょう。本当はもう真っ二つに折れてしまったかのような私どもであり、もう再生することなど不可能だと諦めてしまうような絶望の中にあって、しかしクリスマスに来てくださった主イエスは、私が来たからもう大丈夫だ、私はこの世界にしっかりと根を張っているから、私が与える救いに預かればあなたもまた生きることができる、主イエスはそう約束をしてくださるんです。そしてもう一つ興味深い言葉は、先ほど子どもたちにも話しましたけれども、私イエスは輝く明けの明星である、そのようにおっしゃっておられることです。夜明けを告げる星、朝を告げる星、それがクリスマスにお生まれになった主イエスキリストであるということです。イエス様が明けの明星として薄暗い空に輝いておられる、まあ、何かそれだけで、まあ、不思議と私どもの心は魅了されてしまう、そんな気がいたします。まあ、昔から人々は夜空を見上げ、美しい星の数々を見ながら様々なことを思い巡らせていたようです。どれだけ手を伸ばしても届かない遥か高い場所で光り輝く姿に神の臨在を覚えることもありました。また神だけでなく、この世の支配者や英雄を表すそのような存在にもなりました。また旅人や航海する人にとっては、夜空に輝く星というのは、まあ、進むべき方向を示す道しるべにもなったんです。また地理的な方角にとどまらず、この世界やこの政治の行く末を占う際にも星は用いられたんです。マタイによる福音書第2章では、東方の占星術の学者たちが救い主誕生を示す星の光に導かれて、ついに幼子イエス様と出会い、宝物を捧げて礼拝をするという、まあ、大変有名な場面が記されていますが、彼らの姿はまさに星の動きによってこの世界の動きを占う、そういう仕事をしていたということです。まあ、少し類は違いますけれども、今日でも星占いと呼ばれるものをどこへ行っても見ることができます。けれども2000年前、夜空に輝く星に導かれた学者たちは、クリスマスにお生まれになったシエスに出会ったときに、黄金入魂持つ役という高価な宝物をシュイエスに捧げました。それらは彼らの商売道具だったのではないか、そういうふうにも言われています。つまりこれらを用いて星の動きを占っていたんですね。でも主とお会いしたときに、それらを全部捧げたんです。もういらなくなったんです。代わりに誠の宝物であるイエス・キリストを受け取ることができたからです。彼らにとって自分たちの人生を導くのは星でもなく、また当時世界を支配していたローマの権力でもなく、誠の救い主イエス・キリストであるということに気づかされました。イエス・キリストこそ人生を導く誠の希望の星である、そのことを知ったのです。イエスが生まれた場所を教えるように、私は拝みに行くから、そう言って、しかし本当はイエスの命を奪おうとしていた当時の支配者ヘロデに背を向けるように、彼ら学者たちは別の道を通って、つまり救いの道を通って帰っていきました。その彼らの前からも後ろからも、夜空に輝く星が彼らの歩む道を照らし続けたのではないでしょうか。彼らの心の奥にまで神の救いの光は届いていたに違いないのです。本日の黙示録の御言葉においては、夜空に輝く星ではなくて、これは輝く明けの明星であるということです。明けの明星というのは、明けの明星という言葉は黙示録の初めの方第2章28節にも一度出てきます。まあ、ここはティアティラに ティアティラの教会に宛てて記されたその手紙ですけれども、その手紙の中で主はおっしゃるんですね。2章の28節です。同じように私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。ここではシエスがこの世界を御手によって支配し、勝利の約束を与えてくださる、そういうお方として明けの明星ということが言われています。22章においても同じです。クリスマスに私どもの救い主として来てくださり、十字架に死によみがえってくださった主、天に昇り神の右に座したもう主イエスが再びこの世界に来てくださり、救いの御業を完成してくださいます。その主イエスキリストは第1章でも言われていましたように、やがて来られる、そのうち来られる、そういうことではなくて、今まさに来たりたもうお方であるということです。まだ朝は来ていないんです。まだ暗いんです。しかし明けの明星が新しい朝、新しい一日の訪れを告げているように、主イエスは救いの完成の日を告げる、そのような存在として今も地上に生きる私どもの歩みを照らし、希望を持って生きようと励ましておられるんです。希望の星であられるイエスキリストを私どもは見つめ、また仰ぐ中で、そこで私たちは何をするんでしょうか。もちろん礼拝を捧げながら私たちも地上の教会も歩みを続けていくわけですが、じゃあそこで私たちは何を口にするのか、何を語るのかということです。で、礼拝の中で私たちは、まあ、御言葉を聞くだけではなくて、私たちの方からもさまざまなことをこう言葉として言い表すことがあります。まあ、一つに絞るのはどういうことを口にしているのかということを一つに絞るのは難しいんですけれども、例えば17節にこういう言葉がありました。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。で、ここで言われている花嫁というのは、まあ、私たち教会のことです。霊というのは聖霊のことです。御霊の働きに導かれて花嫁である教会は来てくださいというんです。誰に向かって言うのか、それは花婿であるイエス・キリストに対してです。またこれを聞く者というのは、まだイエス・キリストのことをですね、救い主と受け入れていない、求道者のこと、そういうふうに言う人もいますし、礼拝に集う会衆全員のことだという人もいます。言い換えれば、神を信じている者たちも、まだ信仰に導かれていない者たちも、みんな神様に作られ命を与えられた者は、みんなキリストに向かって口にすべき言葉がある、口にすべき信仰の言葉、賛美の言葉、祈りの言葉がある。それが来てください、この言葉に集約されるんだというんです。主イエスよ、来てください。そして来てくださいというのを言う祈りは必ず聞かれるんです。主イエスと私どもの関係は花婿と花嫁の関係であるからです。それに私たちとシエスとの関係というのは確かなんですね。愛の絆でしっかりと結ばれているんです。花婿と花嫁と言いながら、もし互いの間に愛がなければ、互いの関係が健全でなければ、こんなに虚しいことはないでありましょう。けれども私どもは花婿であられるシエスに対してそんな心配をする必要などないのです。主は十字架で死んでくださるほどに私ども愛してくださって、私たちをまた導いてくださるからです。だから来てくださいという私たち花嫁の祈りを、花婿であられる主イエスは愛を持って聞いてくださる、そして答えてくださるんです。20節にありますように、しかり私はすぐに来る、そう約束をしてくださいます。その約束を私たちは信じるんです。また17節の後半ではこうあります。乾いているものは来るがよい、命の水が欲しいものを与えなしに飲むがよい。そう言って主は私たちを身元に招いておられます。すべてのものを礼拝へと招いておられるんです。私たちは救いの恵みに預かりながらも弱く、また罪深いものです。恐れなくてもいいものを恐れ、本当に恐れるべきものを恐れることができない、 そのような方をすぐに忘れてしまいます。だから渇きを覚え、飢えを覚えてしまうんです。そこで主よ来てくださいと祈ることができれば、主の約束を信じることができるんですけれども、そこで希望を持つことができるんですけれども、来てくださいとたった一言祈ることができないほどに弱り果ててしまうということがあるんです。ですからパウロが語りましたように、教会に与えられている聖霊、私たち一人一人に与えられている聖霊が、その私たちを助け取りなし、また埋めくようにして、私たちの祈りを神のもとに届けていてくださいます。でそのような幸いを改めてここで覚えながら、一体私どもの心の渇き、その根っこにある深い問題とは何であるのかということです。まあ、罪の問題を含め、何が私どもに渇きをもたらすんでしょうか。実はこのこととの関連で思い起こすべき御言葉が、同じ黙示録の第5章に記されています。全部はお読みしませんけれども、新約聖書の458ページですね、第5章第5章ですね、458ページで、まあ、ここにどういうことが書かれているかというと、まあ、伝道者のヨハネは幻の中で、まあ、玉座に座っておられる神の右手に巻物がある、まあ、そのことを見るわけですね。でその巻物が7つの封印で閉じられているというんですけれども、天においても地においてもその巻物を開くものが見つからない。それでヨハネは激しく泣き続けるんです。この時流したヨハネの涙を私どもも本当はどこかで知っているのではないでしょうか。巻物が開かない、巻物が閉じられている、これは神の御声が聞こえない、そういう悲しみを意味するからです。神の御声が聞こえない悲しみ、神様の言葉が聞こえない、聞こえるのは獣の声ばかり、獣の像を拝む人の声ばかり。私どもに真実の望みを与えてくれる言葉はどこにも聞こえてこない。けれども泣き続ける伝道者ヨハネの傍らに天の長老が立ち声をかけるんです。それが五章五節の御言葉です。すると長老の一人が私に言った、泣くな見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。泣くな見よ、このお方が神の巻物を開いてくださる、神の勝利を告げる言葉を開くことができる、そこで聞くことができる。その勝利をもたらすお方についてダビデの彦映えとこの五章においてそう呼んでいます。本日の22章16節と同じですね。私はダビデの彦映え、その一族輝く明けの明星である。黙示録の最後で再びダビデの彦映えという主イエスの名を聞いたとき、ヨハネは嬉しかったに違いありません。あの時自分が流した涙、あの時覚えた渇きは決して無駄になることはなかった。涙は拭われ、渇きは癒された。命の水によって、神の御言葉によって。ですから18節19節にあるように、この書物の予言の言葉を聞くすべてのものに私は証しする、これに付け加えるものがあれば神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる、またこの予言の書の言葉から何か取り去るものがあれば神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からそのものが受ける分を取り除かれる、そのように言うわけですね。まあ、どこか厳しいというふうに思われるでしょうか。でもその通りなんだと思います。例えば先ほどの乾いているものは来るがよい、命の水を欲しいものは値なしに飲むがよい、この主の御言葉に私どもが余計なものを付け加えたり取り除いてしまったならば、それこそ私どもは呪われた存在となり不幸になってしまいます。ヨハネが主の日幻を通して示された御言葉はもうそれだけで救われるに十分な、そういう命の言葉なのです。すでに洗礼を受けてキリスト者として歩んでいる者も、まだ洗礼を受けておられない方も値なしに神に招かれているんです。主が私どものために十字架に死によみがえってくださったのですから、値なしに つまり神様からの恵みとして私たちに救いが与えられるんです。ですから何の躊躇することもないんですね。躊躇せずに私のもとに来るがよい、そのように招いておられる主のもとに私たちは集うんです。その恵みに生かされながら私たちは地上の歩みを重ねていきます。それは神を礼拝するその生活と一つのことです。17節また20節で来てください、アーメン、主イエスよ来てください、そういう言葉がありました。これはアラム語でマラナタ、ヘブライ語アラム語でマラナタと言います。聖餐式の時によく歌う賛美歌の一つです。で、昔から教会は聖餐の中でマラナタ、主イエスよ来てください、そう祈りながら歌いながら主を待ち望むその信仰に来たんです。また主イエスよ来てください、この言葉の前に一言アーメンという言葉が付け加えられています。このことに最後心を向けたいと思います。で、このアーメンという言葉もまたアラム語ですが、私たちも祈りの最後にまた賛美歌の最後にアーメンと唱えます。これは日本語で真実です、本当です、確かです、そういう意味の言葉です。私たちは教会生活また信仰生活の中でこれまで幾度このアーメンと唱えてきたことでありましょうか。私たちの信仰の歩みというのは、祈りつつ歩む生涯です。そしてキリスト教会の歴史もそれゆえにこのアーメンと唱えながらその歴史をここまで重ねてきました。そして終わりの日の祝福を語るヨハネの黙示録、その一番最後に私たちが祈りの最後に唱えているアーメンという言葉が用いられている。アーメン、主イエスを来てくださいという祈りが、その言葉が記されている。これはとても興味深いことだと思うんです。この世界の歴史もそうですが、私たちの人生を思いますときに一体最後にどのような言葉を残して神様の御元に行くんだろうか、そんなことをふと考えるわけです。もちろん人によってそれぞれ違うと思いますが、でも私自身牧師として働く中でご高齢の方や病と闘っておられる方、そして死を前にした方、そういった方々と向き合う、そういうことがよくあるわけですが、そういう中でその途中でですね、また最後に祈るということがあります。もう本当に大きな声で賛美を歌ったりお話をすることもできないくらいにこう弱り果てている、そういう方もおられますね。でも本当に不思議なことに祈りの最後に唱えるアーメンというこの一言だけは力強く口にされるんです。で、そういうような方々との出会いというのがたくさん私自身与えられてきました。皆さんもそうだと思いますね。私たち一人一人の人生もまたアーメンと言って最後この終わりを迎えるんです。そして実はこのアーメンという一言の中に私たちに与えられている信仰とは何であるのか、その真髄とも言えるべきものがここに含まれていると思うんですね。アーメンという言葉は、真実です、本当です、そういう意味があると申しました。そして聖書全体に目を通しますときに、このアーメンという言葉は神様ご自身のこと、あるいはイエス様ご自身のことを表す、そういう言葉としてアーメンということが言われている、そのことが分かるわけですね。お聞きくださればと思いますけれども、例えば旧約聖書のイザヤ書65章の16節にはこういう言葉があります。イザヤ書65章16節、この地で祝福される人は真実の神によって祝福され、この地で誓う人は真実の神によって誓う、初めからの苦しみは忘れられる、私の目から隠されるからである。ここで繰り返し言われています真実の神というのは、これはそのまま訳しますとアーメンの神、アーメンなる神ということですね。また先週は黙示録の第3章の14節以下の御言葉に聞きましたけれども、3章14節でこういう言葉がありました。アーメンである方、誠実で 真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。アーメンである方、これはイエス様のことですね。イエス様のことについてもアーメンである方、そのことが言われているわけです。神様がアーメンである方、神様が真実であられるというのはどういうことなんでしょうか。それは神様がご自分の約束において真実であるということですね。私たちを救うという約束において神様は真実であられるということです。ですから神様がアーメンなるお方であるということが一番はっきりと表されたのがクリスマスの出来事です。救い主がこの世界に私たちの中に与えられた、そのことにおいて神の約束は成就しました。神の約束が真実であるということが明らかになったんです。そしてクリスマスにイエス・キリストがこの世界にお生まれになり、神様がそのことにおいて真実を貫かれたということは、そこで私たちの不真実を打ち破ってくださった。クリスマスはそういう出来事でもあるということですね。私たちが罪人であるというのは神様に対して不真実であるということです。でもその不真実を貫いて、神様はイエス・キリストにおいて真実を貫いてくださいました。だから私たちは救われたんです。そして神様の真実というのはクリスマスだけに限ったことではありません。今も真実な神として私たちと共にいてくださり、私たち一人一人の人生を、この世界を、その愛の御手を持って導いておられるんです。初めであり終わりである方、アルファでありオメガである、そのような神様は初めから終わりまでご自分の真実を持って私たちの愛に全体を包み込み、守り導いてくださいます。私たちは信仰の歩みの中で、祈りつつ歩みを重ねていきます。その度にアーメンと唱えるわけです。自分がする祈りにおいても、兄弟姉妹が捧げる祈りにおいてもアーメンと唱えるわけです。けれどもアーメンと唱えながら、どこかで自分の中にある不真実さに気づいている、そういうことがあると思うんですね。自分中心のお願いばかりをしてみたり、どこか不安を抱えたままであったり、とりあえずよくわからないんだけれども、でも最後にアーメンと口にすればいい、そんなふうにアーメンと言っていることもあるかもしれません。ではそのような不真実さを少しでも私たちは持っているならば、私どもはもう祈ることができないんでしょうか。アーメン、主イエスよ来てくださいと叫ぶことはできるものの、叫びながらけれども希望の中に立つことができない、そういう自分は信仰者として失格なんでしょうか。決してそうではないんですね。罪深い私どもがなおアーメンと唱えることができるのは、神様の真実によって全てが支えられているからです。主イエス・キリストの御名によって祈るということも、また主イエスの愛と許しの中で祈ることが許されているということです。またこのアーメンという言葉ですけれども、これは動詞に言い換えますと、アーマンという言葉になります。アーメンとアーマン、似てるんですけれども、でこのアーマンというのは身を投げかける、信頼する、委ねる、そういった意味がございます。身を投げかける、信頼する、委ねる、自らの不真実さに気づきながら、しかしアーメンとしか言うことができない、そういう自分であることを思います。また心身ともに衰弱していく中で、自分のために祈ってくれる信仰の仲間や、また家族の祈りに合わせてアーメンと一言言うことがもう精一杯なんだ、そういうこともこれから先十分起こりうることだと思います。まさにこのアーメンというその一言に、私たちの人生のさまざまなことが詰まっている、そういうふうに言うこともできると思うんです。しかしそれ以上に確かなことは、神様の真実であり、その真実であられる方の御手の中で、愛の御手の中で、私たちの生活が最後まで守られるということです。アーメン、主イエスよ来てください、そう言って祈りを捧げ、しかり私はすぐに来る、この主イエスの真実の言葉を聞くときに、私たちの渇きもまた癒されるんです。輝く明けの明星であられるイエス・キリストを仰ぎながら、苦難の中にあってもそこで救いの光を見、望みに生きることができます。日ごとに、また主の日のたびに 私たちは復活の主の明日の光の中に立つんです。そして黙示録は、いや聖書の最後の言葉は祝福の言葉を持っております。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、神が私どもに告げたいことがここにあります。そして今確かな事実として、私どもは主イエスの恵みの中にあるのです。お祈りをいたします。神様、あなたはクリスマスに御子をお与えくださり、ご自分の真実を示してくださいました。そして今もなお確かな愛の御手によって私どもを捉えていてくださり、最後まで導いてくださる恵みを心から感謝をいたします。地上の歩みにおいて幾度も罪や弱さを覚え、渇きを覚える私どもです。しかしそれにも増して、あなたが与えてくださる命の御言葉によって癒され、立ち上がることが許されています。教会の歩み、私たち一人一人の歩みを豊かに祝福してください。主の日の礼拝において、いつも命の光の中に立つことができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。